皆さんこんにちは。新刊ラジオ第143回1月16日号ブックナビゲーターの矢島正弘です。現在ですね、皆さんがご利用されているいろんな乗り物、まあ、車とかね、バスとか飛行機とか、そういったものはですね、昔の人々の想像によって生み出されたものなんじゃないでしょうか。ね、走るよりもっと早く移動するためにはどうすればいいんだろうと考えていった結果、まあ、馬車ができまして、まあ、自動車ができまして、電車ができるという、そしてこう海を渡りたいと思ったら船ができる、空を飛びたいと思ったから飛行機ができる、そういう風にね、歴史は繰り返してきました。まあ、それ以外にもですね、僕たちのそのイメージというものが、そのまま生活をね、変えていくっていうのはたくさんあると思うんですよ。例えばね、最近で言うと携帯電話ですね。携帯電話の CM になんかこう、流星号、流星号、応答せよの後にこう、なんか携帯電話を使う現代人が映るっていう CM があったんですけど、まさにその通りでですね、昔は漫画の中の道具だったこう、携帯電話が、今、小学生ですら持ってる時代ですからね、まあそういう意味で面白いなと思います。まあ、携帯電話とかそういう最先端技術だけでなくですね、まあ、椅子、テーブル、そして野菜の皮むき器、高枝切りばさみ、ホチキスなど、そういったね、アイデアグッズ、すべてまさにね、いい例だなと思いますけども、今、目の前にある当たり前のものっていうのは、実は昔の人のイメージの集合体なのかもしれません。こういったものはですね、人々の発想やひらめきなどによりこうイメージ化されて形になったものです。そして今やこのイメージという言葉は現代社会を支えているんじゃないかなと思うほど大きな言葉になってきていると思います。こう、ね、人と違うことを考えて人と違うものを作ることによって新しいものが生まれる、まあ、なんかの経済書でですね、なんか差異が価値を生み出すみたいなことを言ってましたけども、もう業界や業種を問わずですね、常にこう求められていることです。専門書にある想像ではなく、こう現場から引き出されたリアリティのある発想法というわけで、今回紹介する本はですね、人と違うことを考えるためのヒント、そしてすごい企画の生み出し方が学べる本です。これによってですね、仕事だけではなく普段の生活の中にも発見とかね、あとそして人とのコミュニケーションの中にね、役立つ知識が入っていますので、ぜひぜひご期待ください。それではちょっとだけ中身を覗いてみましょう。ドラマです。イメージを形に変えるってどういうことでしょう。
先輩、この商品企画なんですけど、どうすればいいですかね。
どうすればって、この企画から生まれる商品をイメージ化してみたらどうだ。
イメージ化って？
まず、初めに未知の情報をどれだけ集められるか。
未知の情報ですか？
そう、何気ない情報にヒントが隠されていることもあるんだよ。
そうなんですか。それからどうするんですか？
それから集めた情報を組み合わせてどれだけ新しい世界を描けるか。まさに男のロマンだな。
男のロマン、合体ですね。ヒーヒーヒー、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ。
合体。ロボットが、 あれだってまさにイメージからできたもんじゃないか。今では自転車に乗れるロボットや犬型ロボットなんかもあるからな。
そうですね。それじゃあ今のロボットたちはイメージを想像したものってわけですね。
いいこと言うね。まさにその通りだよ。
なんとなくですけど分かってきたような気がします。先輩ありがとうございました。
頑張れよ。
では、今のドラマに出てきたキーワードを見てみましょう。未知なる情報を集める、情報を組み合わせイメージする、イメージを形にする。今回はですね、こういったものがキーワードとなる本を紹介します。ディスカバー21より出ております高橋信之著、オリジナルシンキング、想像と想像の磨き方です。この想像2つ出てきたんですけども、まあ、イマジンの方とクリエイトの方の想像ですね。この本ではですね、これらのキーワードを序章としてずっと言葉によって紹介しております。というわけで、次にはですね、想像力アップ、まあ、作る方ですね、作る力をアップするためのヒントとして、マーケティング発想が効くということを、紹介していきましょう。まずマーケティングの発想法、大まかな流れを見ていきます。1、マーケティング目標を決める。2、世の中の流れや環境を分析する。3、マーケティングの絞り込み、順位付けや目的をはっきりさせる。4、誰にどんな方向づけでどんな戦略方針を立てるか。5、商品や価格、販売やコミュニケーションなどの戦略化という感じなんですが、こういった流れから市場の声や物事の変化などを見て戦略を立てているというのが、分かったでしょうか。これがマーケティングの発想の流れです。 まあ、大切なことはですね、生活者の立場で何が一番喜ばれるかというのを考えるところから、さらなる発見や創造が生み出されて未来へとつながっていくということになります。では、次にですね、ドクターの診療発想を例として想像力アップのヒントとマーケティングのつながりなどを見ていきたいと思います。もう分かったと思いますけど、ドクターってのはお医者さんの方ですよ。良いお医者さんというのはですね、人間というのはそれぞれ違うので、診療や薬、教育や予防などを個人的に合わせて治療する人と言われています。ですが、そういう人はね、こう親切だけど効率的に良くないんじゃないかなと皆さん思うと思うんですよ。逆にですね、むしろこういった人の方が早くて効果的でお得になるという評価を得ています。技術や情報の進歩の結果、より創造性のあるあなたのためにという発想が高まってきていると理解してもらえばと思います。まあですね、やぶ医者に限ってですね、下手にね、治療期間が伸びちゃったりしてね、余計時間がかかって効率的じゃないっていうのがあると思うんで、まあ今実際お医者さんにかかってる人なんかはこう分かるんじゃないでしょうか、このあたり。ではこういったですね、お医者さんのこの診療の発想をですね、さっき言ったマーケティングの企画と照らし合わせてみてみましょう。1、問診。これはですね、主に取材や現状把握ということになります。患者さんにこう、どこが悪いんですかとか、どうしましたって聞くのがまさにこれです。そして2、診察。これは課題の発見や確認、仮説の構築などです。まあ、言ってしまえばお医者さんの場合はですね、ちゃんとその患部を見つけて、どういった病気なのかとか、こういう症状だからおそらくこういう病気だろうと、要するに仮説を構築するということになります。そして3、検査。まあ、これはですね、分析や調査実施。そして4、診断。順位付けやテーマ設定、コンセプトやアイデアなどにつながっていきます。そして最後の5、治療で戦略を組み立てるという形になるんですけども、わかりましたでしょうか。まあ、マーケティングの発想とですね、お医者さんの治療を絡めてみたんですが、これは本の通りです。アメリカではですね、素早くこうした概念を経営に取り入れたりしています。考え方、価値観、行動パターン、物の見方、イメージ力、情報処理などなど、こういったね、能力がね、全く同じっていう人は世界にいないと思います。まあ、基本的にね、1対1のマネージメントを考えていることになるわけです。なので、つまりはね、お客さんによっても、またそのやる本人によっても、考え方が違うので、常にマネージメントというのは1対1なんだっていうことが分かったかと思います。効率よく大量に人々を引き寄せることができない時代の新しい発想と言えると思います。そしてですね、こうした発想はビジネスにもとても効果的です。まあ、ここまで聞いてきてですね、ドクターの仕事と広告会社のマーケティングの仕事、仕事の機能とか範囲、広がり方なんていうのが、なかなか近い存在だなと本に書いてあったんですけども、僕もその通りだなと思います。で、最後にですね、こんな人が必要だってのをね、一つ言いたいんですけども、プロデューサー。自分が作ろうとする夢についての全体像があり、そのイメージを明確に語り、チーム全員の力を一つの方向に引っ張っていける総合力のある人。まあ、ある意味リーダーなんですけども、このプロデューサーが最後に必要となります。これはですね、職種ではなく能力であって、まあ、これからのビジネスマンがね、つけておきたい能力の一つだと言われています。こういった能力を身につけるためには、一人一人が強い意志を持ち、鋭い感性と高い技術力を持つと、そういったことが必要とされているんですけども、あんまり難しく考えないでください。意志と感性。ほら、なんかこう、身につきそうじゃないですか。でね、技術力はまあ、現場の経験でなんとかなると思うんですけれども、まあ、経験さえ積めば技術力なんかつくんですよ。で、あとは意志と感性ですけども、これが、これを身につけるためには、要するにその身近にあるアイデアを拾う感性、そしてそれを実行するんだという度胸が必要だということだと僕は解釈しています。なのでね、本を読んでちょっと自分でやってみてほしいんですけども、この本はですね、いろんな企業をこう例に出して掘り下げて説明していますので、その企業の例から自分の役に立つ情報をこう引き出して、ぜひ、自分だけのオリジナルを発見してみてください。オリジナルシンキング、創造と創造の磨き方、高橋伸之著、ディスカバー21より定価1360円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオエンディングの時間となってしまいました。今回の本はですね、オリジナルシンキング、自分の発想とか、まあ、想像力とね、あとそのものを作る力っていうのを磨くっていうね、なかなかいい本だったんですけども、ディスカバー21珍しいですね。あんまこういう本を今まで紹介してこなかったんですけど、こういう本もあるということで、 本の内容的にですね、本編で僕褒めましたけども、机上の空論でなくいろんな具体例が書いてあるよってのと、あとですね、結構図が多いんですね。図が多くてね、楽しく説明してるので、読書と言ってね、こうすごい真面目に読むというのではなく、まあ、気晴らし程度にね、読んで頭が良くなる本だなと思います。この辺はね、ディスカバー21らしい、本当に読みやすい本でした。あとはですね、発想力の話になりますけども、オープニングに言いました高枝切りバサミって、なんで俺言ったのかなと思うんですけれども、やっぱりアイデア商品ってすごいなと思いますね。最近僕やっぱ便利だなと思うのはあれです、 JR のやってるスイカ、あれとても便利なんですよね。落とした時の絶望感はすごいんですけれども、ただ触れるだけでそのまますぐ自動改札を通れるという、ああいうシステム、考え出した人もすごいし、ね、それを実行した人もすごいなと思います。まあ、考える方になるか、それとも作る方になるか、あなた次第なんですけれども、まあ、普段自分が見ているものとか、何気ない出来事、飛び交う情報の中にいろんなヒントがあるので、皆さん新しい発見を見つけるためにもこちらの本を読んでみてください。ではこの辺でお別れとさせていただきます。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。